ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。さて今夜は神戸の人気デュオと書いてありますね、えニコイチにご登場いただきます。止まんなよって話ですよね。
かかりすぎです。
さあ一体どんなお話を聞かせいただけるのでしょうか。ニコイチです。こんばんは、
はいはい、よろしくお願いします。
シネマクエストラジオを聞きの皆さんで、えニコイチって何と思っている方もいらっしゃると思いますので、まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、神戸の人気アコースティックデュオのボーカルです。伊佐志冬樹です。よろしくお願いします。
人気アコースティックデュオのまずは伊佐志くんです。よろしくお願いします。そして
ニコイチのボーカルギターやってます松田博です。よろしくお願いします。
伊佐志くんと松田くん、ね、
彼もすごい人気ですよ。
もう、はい、
バカにしてるやん。
飛ぶ鳥落とす勢いで。ニコイチは、いろんなイベントとかでもケイちゃんの司会することも多いので、はい、いろいろ絡むことありますけど、はい、またシネマクエストラジオってこれ映画の番組なんですけど、に出てくるの、はいはい、なんか意外なイメージもあるんですけど、今回はまた
意外ですか。
そうですか。
映画といえば、
映画といえば
アコースティック界ではもう屈指の
常識的なというところ
まで、あれね、アルバムジャケットにやたら大きい玉ねぎとか書いてあったり桃とか書いてあったり、あれの話ですよね。
そうです、そうですね。僕らほど映画にべったりな人たちはいないですからね。
べったりの映画、どんな映画とべったりしているんですか。
まあ、昨年の5月に僕らはメジャーデビューさせていただいたんですけれども、うん、そのデビューシングルっていうのがですね、
はい、
昨年の5月に上映された映画種まく旅人国生の里という兵庫県の淡路島を舞台にした映画の主題歌を歌わせていただきまして、
うん、
はい、今日も風が吹くという曲なんですけれども、
めっちゃいい曲。
あ、本当ですか。
もう、うん、淡路島に渡るこう橋とか船とかでいつも思い出す、うん、曲やなーって。
歌える？
歌って。
今日も風が吹く淡路島に行こう、うん、
一旦止めて。
ディスですよね。
淡路島に行こうって
言ってんけどね。それもだから映画の主題歌でメジャーデビューした
っていう。そうです、映画の主題歌を歌っていうのがきっかけでデビューさせてもらったので、
うんうんうん、
そうですね、映画といえばニコイチっていうのはまあそういうところです、
うん、私ね、その映画の主題歌になったっていうのはすごいで、映画にもすごいぴったり合っていて、いろんなライブで歌っていても淡路島を思い浮かべると思ったんだけど、これは曲ありきで、ああいい曲やな、淡路島感じるなって選ばれたのか、映画に合わせて曲を作ったのか、どっちなんですか。
う
ん、
これはね、映画に合わせて曲を作りました。そう、
それ
映画をね、うん、まず見させてもらったんですよ、
うんうんうん、
で細かい音声とかが入ってないセリフと、まあ、ちょっとしたあの音楽とか、
うん、
まあ、そういうのが入っている映像を見せてもらって、そこから曲作りを始めたという。
その作業ってすごい難しいものですか。
うん、いやでもこう一つ大きなテーマがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
映画の曲を作るっていう、その大きなテーマがあると割と曲作り進みますよね。
そうですね、うん、なんかこうとりあえず曲作れって言われることもたくさんあるんですけど、
ね、結構私の前も無茶振りする人が多いので、そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、どっから行こうみたいな、
とりあえずニコイチ曲作れみたいなね、
ちゃんと映像見せていただいて、
うん、
あこの映画っていうのはきっとこういうメッセージをみんなに伝えたんやなっていうテーマをもういただけるんで、うんうん、焦点はね、絞りやすいですよね。
へ、で実際自分たちが作った曲が、うん、その映画の一部として流れるわけじゃないですか、
うんうん、
それをこう映画館とかで見た時ってどんな気持ちなんですか。
そう、まあ、まあ、めちゃめちゃ感動しましたね。
あの時ですね、あのエンドロールの、
はい、
あのね、あのだって流れてた途中ぐらいに、うん、ニコイチ今日も風が吹く作詞伊佐志冬樹作曲松田博っていうのがファーって流れた時に
ファーって、ね、うん、上がっていった時に
ファーってゆっくり上がっていくんですよ。止まれ止まれ。
あそこ止まったら問題やけど ね
放送事故になるけどね。
うん、
そうそう、その時かな、一番実感湧いたのは、
うん、あ、うん、でもその一作目がすごく好評だったということで、また二作目、うん、映画の曲を作ったと伺ったんですけども。
そうなんです、今回だからその、まあ、映画をさっき見させていただいて、
うんうん、
でまあ、それだけじゃもっともっと淡路島のこと知らなあかんと思って、うん、淡路にめっちゃ足を運んで、
はい、
現地の人たちとめっちゃ仲良くなって、
うん、
曲を作ったよっていうのを、
はい、
映画関係者の方はすごく評価していただきまして、
うん、
でその次回作っていうのが岡山県の赤磐市やったっていうことで、
はい、
で じゃあもう変わらず岡山の赤岩に行こうってことで、
うん、
岡山の赤岩行って、
うん、
映画に関わった場所とか人たちにたくさん会って曲を作らせていただいたという形でございますね。
そう、実際にじゃあ岡山行ってみて、うん、いろんな場所に足運んで、はい、印象はどうでした？
そうですね、まあでもこれ映画決まってまだその映画の主題歌が決まってない、僕らが歌うってまだ確定してない段階で岡山の方に行かしてもらったんですよ。
え、そうなの？
そう、で役所に行かしてもらったんですよ。市役所、赤岩市役所に行かしてもらって、
ね、でも取りに行く勢いやね。
そうです、うんうん、もしかし詰将棋作戦っていう僕らが言ってたんですけど
もうとりあえずとりあえず
俺たちが一番岡山愛あるしみたいな、
まだ歌うか分かんないですけど多分歌うニコイチですっていう感じで挨拶に行ったら、うんうんうん、役所の方がですねすごいよくしてくださって、果物、うん、その時は桃が岡山有名なんですけど、
はい、
桃がちょうど終わってたんですけど、他はマスカットとか梨とか柿とか、
あーいいね、
はい、うんうん、もうなんかたくさんいただいて、
うんうん、
でそのロケで実際回ったところにも連れて行っていただいたんですよ、役所の方に。
ぐるっとね、まあ、ロケ地にね、
う
ん、
そうそう、でも本当にその町の方がすごくいい人やなっていうのがまあ印象に残ったのと、
うん、
このロケ地でね桃畑がドーンとこうメインで映るシーンがあるんですけど、
はい、
まあ、そこのシーン、そのロケ地から、
うん、
桃畑から街を見下ろしたその景色がすごく雄大なんですよね、自然豊かで、うん、その景色をですねこうなんか どうにか 曲の方に当て込めないかなと思いながら曲作りしたりとか、まあでもその景色は本当に印象残りましたね。
へー、うん、じゃあ実際に岡山に行って、うん、人と触れ合って現地を見て、うん、広がった思いを曲にして、
そうですね、
なんとか主題歌に選んでもらうみたいな、
まあね、決まって本当良かったですよね、
うん、ほんまやね
あいつらマジ何やったん
だ、ね、ね、
なんか観光大使になるには神戸中心に活動してるしね微妙なラインやしね。
そうそうそうそう、
でも確かにあの淡路島の時も、うん、次ライブどこなんとかこの後ちょっと移動していろいろあるんですよって言ったら、うん、ほんまになんか玉ねぎ掘りに行くねとか、そうそうそうそう
全然ライブじゃないですからね、
はい、
まあ、玉ねぎ定食しに行って、うん、そろそろ出来上がったっつってまた、ね、引っこ抜きに行ったりして、
そう、美味しいとこばっかりやらせてもらってるんですよ、うん、植えるとこと抜くところと、まあね、食べるところと
間のね、はい、コツコツしたところはね、そうそうそうそう、現地の方がね、なんかで
も実はなんか途中で玉ねぎが鹿に食われとったとかそういうのもあったらしいですけど、僕ら全然そんな
苦労し
ない
と、僕らが定食したやつは抜かれて実は現地の人が植え直したよ
伊佐志くんが来るまでに玉ねぎ入れとったろうなみたいな泣いたあかんしみたいな、そういう愛情もあってね。
で今回その岡山も桃がテーマなんで、
うん、
その映画がね桃がテーマやったんで、
うん、
その曲作りの時は桃のシーズン終わってたんですけども、
うんうんうん、
もう一回また春になって、
はい、
なんでしたっけあれは
受粉、
受粉、
うん、
あの受粉作業をまずさせていただきまして、
そんなところから入ってんの？
やったやった、
はい、
すごいね。
で綿棒みたいなやつで、
そうそうそう、
綿棒に棒をつけたみたいなやつで、
綿棒を長くしたみたいなってこと？
そうそうそうそう、うんうん、
綿棒は棒ついてるけどね
だから長くしたって
ことね、綿棒に長くするために棒をつけ
て、そうそうそう、
長くして、
だから、まあ、本来虫がやる作業っていうのを僕らがやって、
あ、まあまあまあ受粉やからね。
そうそう、で岡山の白桃じゃないですか、
うんうん、
日焼けしたらあかんから、あのちっちゃい実ができたら、
はい、
袋をかけて
一つ一つね、
そう、うん、その作業もやらせていただいて、
え、神戸の人気アコースティックデュオですよね、はい、うん、桃の受粉と
桃
の袋掛けもして、
なら現地の取材人新聞記者の方、
はいはい、
ニコイチが袋掛けに来たみたいな、ね、新聞記事にしていて
岡山の新聞開いたらニコイチが受粉とかニコイチが袋掛けみたいなんで、
多分誰も思んないようになりました
ねなどうですかってマイク向けられた
でもね500個ぐらい袋掛けましたよ。
あ、
そう、
はい、
そうなんだ、うん、
であの夏になって桃が実りましたっていう時にまた行きまして、
うん、
桃の収穫させていただきましたよ、う
ん、何個ぐらい、500個ぐらいいただいたんですよ、1本の木丸まま、だいたい500個ぐらいできるんですよ。
え、1本の木で？
そう、まあ、気にもよるんですけど、僕らが、うんうん、あの袋書きさせてもらったやつは500個ぐらいでもう全部いただいて、
へえ、そうやってなんか一から自分たちも関わって、うん、まあ、映画制作にも関わるような気持ちで作り上げた曲っていうことやんね。
さようでございます、
はい、じゃあ今回ね2本目の作品はなんていう映画になるんですか？
はい、種まく旅人夢の継ぎ木というタイトルでございます。
はい、その主題歌はそうやって桃の受粉も袋掛けも収穫もしに行って作った曲になりますけど、うん、これはどんな曲ですか？なんていう曲ですか？
はい、タイトルは夢の続きと言いまして、まあ、種まく旅人夢の継ぎ木のこのサブタイトルのところから少しこうつなげさせていただいて、 はい、はい、夢の続きというタイトルにさせていただきました。
はい、じゃあね、どんな映画かっていうのは次のコーナーで詳しくお話聞かせていただこうと思うんだけど、うん、今お話聞いてたらやっぱりそんな一から関わって作った曲を聞いてみたくなったリスナーの方も多いと思うので、ここでその曲をお届けしたいと思います。ニコイチからじゃあ曲紹介してもらっていいですか。
はい、種まく旅人夢の継ぎ木の主題歌です。ニコイチで夢の続き。
閉じた扉鍵をかけた心は一人きりの部屋をもっと狭くするだろう。誰もいない世界で
では映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の稲地桃江さんをお迎えしましたよ。稲地さんこんばんは。
こんばんは。
なんでこんばんはかぶったらね、稲地さん男性やもん、ね、で
松田くんの声の方が勝ってたんで
こんばんは稲地です。
はい、桃江ちゃんの声出してね、
よろしくお願いします。
稲地さん、桃江さんはこの間はスポットライト、
そうです、半年前ぐらいにまだ入社して3ヶ月でいきなりこうアメリカのアカデミー賞の作品賞を取った作品スポットライトを紹介しろという風になって
嫌やったんかいみたいな、
すごく緊張しながら、
そう緊張してて、
はい、で今回ちょっと主題歌歌われているお二人が近くにいて、うん、ストではちょっと会社の上司も見ているっていうのがすごくまたこれほうほうほうミッションが高ハードルが
僕らの全然主題歌歌ったり
かかしは持ってください
。いやいや、
ただただ受粉しただけなんです
受粉やろうなん
て、ね、なんかがおかしくなってるけどもでも私ね、前回その稲地さんがスポットライトを紹介してくださって、
はい、
ものすごいこう興味が湧いて見に行きました。
ありがとうございます。
すっごいいい映画でした。
ありがとうございます。
なので今日はどんな作品をどのように紹介してくれるのか楽しみにしているんです。
どうしよう
まあ、ちょっとプレッシャーあった
ちょっと割とそういうとこあるのよね。まあ、ニコイチも残っているということで、はい、リスナーさんもそうなのかなと思ってると思うんですが、改めまして稲地さん、はい、今夜ご紹介いただける作品は何でしょうか。
はい、種まく旅人夢の継ぎ木です。
これなんか主題歌がすごいいい曲らしいですね、うん、
らしいです ね、
ね、今もう2チャンネルがものすごいことになってる
すごいですよね
あの曲いいぞっ
つって。いや、いい曲です。うん、
ねえ、
はい、あったか、心がこうあったかくなるような、はい、とっても素晴らしい曲だと思います。
心が温かくなる主題歌があるということですけども、うん、作品自体はどんな作品になってますか？
はい、まずストーリーとしては、うん、その、27歳の片岡彩音ちゃんという方が主人公で、
はい、
まあ、岡山県の赤磐市という、日本全国でも屈指の桃の産地であるところなんですけど、
うん、
そこで妹と二人で実家暮らしをしている、兼業農家の女の子で、
はい、
で、まあ、昼間は主にその岡山県赤磐市の市役所で役員いろいろお仕事をしながら、
うん、
実家の桃畑も営んでいるという役で、
頑張り屋さんなのね。
そうなんで、うん、誰がも見ても頑張り屋さんっていう本当に可愛い女の子の役なんですけど、そこにある日東京の農水省から、木村さんという男性がいきなりこう来て、
うん、
でそこで初め、まあ、木村さんはその彩音ちゃんに対してすごく慣れ慣れ、初対面なのに慣れ慣れしかったりとかして、ちょっと2人の間に距離があるんですけど、まあ、お互いにこう夢があって、その夢をお互いにこう知っていくことで距離が縮まっていって、なおかつ2人の夢はこう叶うのかどうかっていうストーリーです。
それ演じている方はどんな方なんですか？はい、
主人公の彩音ちゃんは高梨凛ちゃんで、
めっちゃ綺麗ね、高梨凛さん、ね、
すごく可愛かったです。お会いしたんですよ、大阪の方にその、まあ、キャンペーンでいらっしゃっていて、一日、同行させていただいたんですけど、すごく優しいし明るいし、あとなんかさっぱりしてますね、
制服がとっても。イメージ通りです。
あ、そうですか。はい、もう本当に可愛くて、でその木村さんは斉藤匠さんが演じてらっしゃいますね。
ちょっと唇がセクシーな方ですよね。
そうですね、はい、演じてらっしゃいますね。はい、
じゃあもう旬の俳優さんが登場して、はい、ニコイチの2人は、
はいはいはい、
今ちょっとリラックスしすぎてたけどね、はい、ニコイチの2人は出演者さんとか監督さんとお会いしました？
お会いしましたよ。
会いましたよ。
田中凛さんも斉藤匠さんも監督さんもお会いしました、はい、CD を渡したんですよ、
は
い、緊張して何も喋れんかったです、はい、こっちカピなんて
やっぱりね、
うん、
あのね、舞台挨拶の日に、うん、この先行上映が岡山で行われたんですけども、
う
ん、
はいはい、
10月の22日に行われたんですけども、うん、その日に5会場、高梨凛さんと斉藤匠さんと笹部監督が、うん、
はい、
あの舞台挨拶回るよっていうものすごい忙しい過密スケジュールの中、僕らあのその合間を少しだけ時間いただいて、
うん、
CD 渡したいと思って、うん、で行ったんですよ。なんでね、ほんまものすごい忙しそうな感じで、ね、ほんますんませんって感じでしたよ、
ね、でもね、やっぱりその一作品の中に登場してる方にその主題歌渡すって貴重な経験やもんね、
う
ん、
そうです。でもその一瞬でしたけど、うん、やっぱかっこよかったですし、高梨凛さんはものすごい
ツヤツヤやったな。
あ、そう、
触られへんと思いました。
あかんかん、桃はとってもいいけど高梨凛さん
触られへん。俺らさ、汚してママっていうか
もぎ取られへんな。
袋かけるのも禁止みたいなね。へえ、これね、稲地さんは映画をご覧になられて、はい、まあ、主題歌は温かい感じ、
はい、
温かい気持ちになるっていう嬉しい感想でしたけど、映画はどうでした？
はい、映画も、まあ、同様で、うん、特にこれ監督が笹部教司監督といって、はい、こう人間の内面とか、うん、ヒューマンドラマを特にこう描くのが得意とされている方なので、
はい、
すごく、そうですね、人間模様とか、みなすこの他に出ている方々、池内博之さんとか津田寛治さんとか、
うん、
もう早々たるメンバーが出てらっしゃるんですけど、もうどの登場人物に関してもこうすごく魅力的なキャラクターがたくさん出てきてて、
うん、
でその関係性とかもすごくこうあったかく、あの関係が描かれていますね。はい、
うん、
監督と飲みに行かしてもらったんですよ。
飲みに行ったの？
うん、あの、で、あの俳優さんとか、はい、その関係者の人とかとみんなで飲みに行かしてもらったんですけど、
うんうん、
みんなこう監督の話にこうわーってこう盛り上がりながら耳傾けて、なんかもう本当に部活動やったらキャプテンでこうなんかこうみんなをねこう温かくしてくれるような人やなってすごい思って、それがやっぱり映画にも出てるなっていう風に僕感じたんですけどね。すごいいい人でしたね、監督さん。
へえ、じゃあ見たら岡山に行きたくなるなみたいな感じがあるんですかね？
あ、なります。
断言しました。
岡山に行きたい、桃を食べたいってなります。
うーん、
はい、やっぱりそうですね。
まあまあ、斉藤匠さんと高梨臨さんという話で聞くと、まあ、ちょっと恋の予感とかそのあたりはどうなんですか？
恋の予感もあるんですかね。
引っ張るな。映画は映画館でみたいなね。
そうですね。駆け引きもありつつの、まあでも基本的に2人ともこう夢を追いかけていくっていうのが主軸なので、そうですね。
でもまあこのね、シリーズで言うと、まあ淡路島だったら玉ねぎだったし、今度岡山で桃とこう農業とかね、いろんなことをテーマに発信しているんだけど、ニコイチの2人はそうやって実際その桃の、受粉とか収穫とか袋掛けとか体験して、うん、農業自体とかいかがでしたか？
なんだろう、なんかやっぱり僕ら全然経験してないところやったんですよね。農業とかって普段、まあ、住んでてあんまり経験しないことやったんですけど、もう実際にやってみてこう土とか自然とかに触れるっていうことがやっぱりかっこいいことやなって思えたんですよね。
かっこいいこと、
うん、なんだろう、このちょっと第一次産業ってお堅いようなイメージがあるんですけども、まあ、そこで本当にまあ現地で頑張られてる人もおって、なんかこうやって一からものを作るっていうところのかっこよさみたいなのを実際に体験してみて気づかされたので、すごくいい経験させてもらったなと思ったんです。
はい、それでまあ夢の続きっていう曲が主題歌としてね、流れるんだけれども、この曲自体にはどんなメッセージを込めてるんですか？
今回だから夢の継ぎ木っていうサブタイトルなんですけれども、
う
ん
ね、
継ぎ木って ご存知ですか？
はいはい、
あの木にちょっと切れ目を入れて枝を差し込むとまた一本の木になるんですよ、
うんうん、
枝と木がつながるっていうのがあるんですけれども、ね、その製法のことを継ぎ木って言うんですけれども、うん、まあ、それといろんなこう紆余曲折して挫折したりして、
うん、
あの夢が折れそうになったり、折れそうになった夢がまたこうつながって誰かの夢につながっていくみたいなのが、はい、あの多分この桃の木と夢と、うん、あの例えてみようと思うんですよ、監督が、
はい、
見えないメッセージ で、そういうものをこう曲で表現できたらいいなっていうことで、はい、だから曲を映画を見て曲を聴くとまた詩の内容がちょっと違って聞こえるようにしたいなという形にはしてます。
あ、稲地さんは実際映画ご覧になられて、
はい、
もう最後にこうエンドロールとかでも名前も出てくるし、ニコイチの曲が、
はい、
映像に合わさって流れてくるわけじゃないですか、
はい、
いかがでしたか？あ、もういいですよ、気にしない気にしないことにして、
あの耳塞いで
くあかんパターンあるかね。
まさかのみたいな。いかがでした？ま
あ、そうですね、今おっしゃられたようにその、まあ、夢がこう膨らんでいくっていうことと、うん、桃の継ぎ木がこう例えられているっていうのはあるんですけど、
はい、
なんかその膨らんでいく作業っていうんですか、うん、っていうのは、まあ、周りの一人じゃその夢は膨らんでいかない、
うん、
周りの人からこう影響を受けてで膨らんでいくっていうところなの で歌詞でこう手をつないでなんか花を咲かせようみたいなところがすごくもうぴったりで、すごく素敵な曲です。
いいね、稲地さんの断言するところ大好きです。
いやいや、
曲です、
持って進めないと。
いいです。
確かにね、だからニコイチのライブでこの夢の続きを聞いていた方とかも、うん、映画館でこの映像を見て流れてくるとまた歌詞の伝わり方とかメロディーの伝わり方とかが違うと思うので、そのあたりもお楽しみいただきたいと思います。稲地さん、この種まく旅人夢の継ぎ木ですけれども、いつからどちらの映画館で上映されますか？
はい、11月の12日土曜日から109シネマズハット神戸にて公開です。
皆さんぜひ映画館に足を運んで映画を存分に楽しんだ後、最後のエンドロールでニコイチが上がるときにグッと気持ちをね、きたと思っていただきたいと、
絶対途中で出ないでくださいよ、エンドロールの、
は
い、
エンドロールを最後まで
楽しんで、ね、最後まで聞いてください。
もうこれだけはお願いしたいと思います、うん、先読みシネマ情報、そしてマイシネマヒストリーと、今夜は種まく旅人夢の継ぎ木について、夢の続きの主題歌も含めてお届けいたしました。新通の稲地百恵さんとニコイチのお二人、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。 気になる作品の上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ